こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。スノーボール改訂新版ズナウォーレン・バフェット伝は、元証券アナリストのアリス・シュローダーがウォーレン・バフェット本人の協力と多数の関係者取材をもとにまとめたアーブの評伝の仲間記である。本書は単なる投資術の解説ではなく、バフェットが資本を増やし、バークシャー・ハサウェイを形成し、投資家から企業統治に関わる実業家へと変化していく過程を描く。タイトルのスノーボールは、時間を味方にして小さな蓄積を大きな成果へ変える複利的な人生観を象徴する。仲間記では投資判断、経営者との関係、評判への執着、家庭生活との緊張が並行して扱われ、成功の仕組みと代償の両方が見える構成になっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、雪玉の比喩が示す複利と時間の支配、本書の中心にあるスノーボールの比喩は、単に資産が複利で増えるという金融上の説明にとどまらない。バフェットにとって重要なのは、早く始め、長く続け、途中で致命的な損失を避けることで、資本、知識、信用が相互に増幅していく構造である。幼少期から数字や商売に強い関心を持ち、株価表や企業情報を読み続けた習慣は、後年の投資判断の基盤になった。ここで書かれる複利は、利回りの計算だけでなく、読書量、判断経験、人脈、評判にも及ぶ。小さな優位性を長期間維持できれば、外から見ると急成長に見える結果が生まれる。一方で、雪玉が大きくなるほど動かし方が難しくなる点も重要である。資金規模が拡大すれば、初期のような小型割安株への機敏な投資だけでは十分でなくなり、より大きな企業や長期保有に適した事業へ軸足を移す必要が生じる。本書は複利を魔法ではなく、時間、規律、適応の組み合わせとして描いている。次に、目拾い投資から優良企業重視への転換。バフェットの初期の投資には、極端に割安な株を拾う目拾い投資の性格が強かった。これは、企業の質が平凡でも市場価格が生産価値や保有資産に比べて安ければ利益を得られるという考え方であり、ベンジャミン・グレアム流の安全益を重視する発想に近い。本書では、格付け会社の資料、新聞、企業報告書を徹底的に読み、他人が見過ごした価値を探す姿勢が繰り返し描かれる。しかし、資金が大きくなるにつれて、この方法だけでは十分な投資先を確保しにくくなる。そこでバフェットは、安いだけの企業よりも競争優位、ブランド、経営者の質、継続的な収益力を備えた企業へ関心を移していく。この転換は、単なる投資技法の変更ではなく、安く買うという原則を、長く保有できる事業を見極める方向へ発展させたものといえる。本書の価値は、バフェットを長期保有の一語で単純化せず、安値志向から事業品質重視へ進化する過程を具体的な行動の積み重ねとして示す点にある。さらに、バークシャー・ハサウェイを資本配分装置に変えた経営観。本書で重要なのは、バフェットが株式投資家にとどまらず、バークシャー・ハサウェイを資本配分の装置として作り変えていく点である。もともと繊維会社であったバークシャーは、事業環境の悪化した企業の典型だったが、バフェットはそこから保険事業などを通じて投資原資を得る構造を築いていく。特に保険会社が持つフロートは、将来の支払いに備えて預かった資金を運用できるという性格を持ち、バフェットの投資能力と結びつくことで大きな力を持った。彼の経営観は、細部まで現場を管理するものではなく、有能で信頼できる経営者に日常運営を任せ、本社は資本をどこに置くかを判断するというものだった。この仕組みは通常の多角化企業とは異なり、事業間の見かけの相乗効果よりも、資本が最も合理的に増える場所を探すことを重視する。本書は、バフェットの成功を銘柄選択だけでなく、企業構造、保険資金、権限移譲、長期的な資本配分が組み合わさった経営モデルとして理解させる。そして、評判と倫理を資産として扱う危機対応、バフェット像を立体的にしているのが、評判を財務上の資産と同じか、それ以上に重要なものとして扱う姿勢である。ソロモンブラザーズの不正取引問題に関わった局面では、彼は投資家というより、危機者の経営責任者として行動することになる。以上は金融当局、社員、顧客の信頼が崩れれば、どれほど収益力あっても企業は存続できない。本書は、バフェットが違法行為や反倫理的行為を単なるコンプライアンス違反としてではなく、組織文化の問題として捉えたことを示す。彼が社員に対し、外部の目にさらされた時に説明できない行為を避けるよう求めた姿勢は、評判を守るための実務的な判断基準でもあった。この部分が重要なのは、バフェットの倫理観が美談としてではなく、企業価値を守る合理的な条件として描かれるからである。信用を失うコストは数字に現れにくいが、金融業では特に致命的である。 本書は誠実さを道徳論だけでなく長期的な事業継続の制度設計として理解させる。最後に、鋼鉄栄光の裏にある私生活と人格の複雑さ、本書が一般的な投資家礼賛本と異なるのは、バフェットの成功を英雄的な単線の物語にしない点である。彼は契約集中力、数字への異常な関心、明快な判断で知られる一方、家庭生活や身近な人間関係では複雑な側面を持っていた。仕事と資本形成に強く没入する姿勢は投資家としての強みであると同時に、家族との距離や感情面での依存を生む要因にもなった。著者は本人の協力を得ながらも、都合の良い自己像だけをなぞるのではなく、周囲の証言を通じて人間的な矛盾を残している。これによりバフェットの謙虚さや誠実さは完全無欠の人格ではなく、弱さや執着と共存する特徴として読める。投資判断の冷静さと私生活の不器用さが併置されることで、読者は成功者の行動原理を過度に単純化しにくくなる。バフェットを理解するには合理性だけでなく、承認欲求、習慣、家族関係、地域性といった要素も見る必要がある。本書はその複雑さを省略しない。結論として、本書はバフェットの投資哲学を学びたい投資家だけでなく、企業経営、資本配分、組織倫理に関心を持つ読者に向いている。実践的な利益は特定の銘柄選びの手順をそのまま学ぶことよりも、企業価値をどう考え、時間をどう味方につけ、評判をどう守るかという判断枠組みを得られる点にある。投資初心者にとっては分量が多く、金融史や企業買収の記述が重く感じられる可能性があるが、短い投資術本では得にくい背景理解がある。経営者や管理職にとっては権限移譲、危機対応、倫理基準の明確化を考える材料になる。類書と比べて本書が際立つのは、バフェット本人への長期取材に基づきながら単なる公認の賛美に終わらない点である。成功の公式だけでなく、資金規模の制約、事業の転換、私生活の緊張、評判を失うリスクまで含めて描くため、バフェットを投資の象徴ではなく資本主義の中で行動した一人の複雑な実務家として理解できる。ご支援いただける場合はアリス・シュローダー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。